カトリック教法2022年10月号第1108号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2022年10月15日音訳者森田喜佐子構成者土肥由紀子録音図書判例広告は最後にまとめて録音してあります。録音図書判例を終わります。カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内電話 095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社インテックス一面ウクライナのために祈る。ウクライナでの戦争の一日も早い終結と、全世界の平和のために、教皇フランシスコの意向に心を合わせ、引き続き皆で共にお祈りいたしましょう。元和の大殉教400周年記念祭、殉教者たちの証を思い、感謝と祈り。1622元和8年9月10日、長崎西坂の丘で55人、うち52人は日本205複写が火炙りと斬首によって処刑された。元和の大殉教と呼ばれるこの出来事を記念し、長崎大司教区は9月10日土曜、元和の大殉教400周年記念祭を実施、13時西坂公園で式典、続いてロザリオを唱えながら中町教会に向けて巡礼し、14時から同教会でミサを捧げた。新型コロナウイルスの影響か、屋内中町教会での参加には制限が設けられたが、記念祭の様子はライブ配信された。中村道明大司教の司式、教区内外からの司教、司祭、信徒のほか、イタリアと韓国からの巡礼団らの参加のもと、皆で殉教者たちの証を思い、感謝と祈りの時を共に過ごした。式典、西坂公園。13時から西坂公園で行われた式典には、中村大司教、高見光明名誉大司教、日本26聖人記念館の元館長で、現在イエズス会日本館区長のデ・ルカ・レンゾ氏、イタリア・ルッカ大司教区のパオロ・ジュリエッティ大司教、大塚義直司教、京都教区、ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区、森山新造司教、大分教区、司祭団、修道者、信徒、奉仕者ら合わせて約200人が集まった。ルッカ大司教区と韓国からの巡礼団も参加した。26聖人像の前に、元和大殉教図のパネルが置かれた西坂、殉教した55人を表す、55本の竹が奉仕者によって奉仕された。はじめに中村大司教が挨拶。その後、聖書朗読があり、レンゾ氏による講話へと続いた。レンゾ氏は400年前のこの時間、この場所で、殉教した55人と、殉教の様子を見届けた多くの人々とを思い、殉教者を思って共に祈る共同体の姿は、400年前も今日も、まさに、教会を表す一つの場面だと述べ、彼らと私たちとは祈りでつながっていると語った。そして人々が残した三つのものについて、一つは信仰を公に表す。一つは苦しみを受け入れてそれを捧げる。最後の一つは共に祈る姿、生徒の交わりを彼らを通して示していただいた。これからの困難な時にも、私たちにはこのような先輩たちがいることを思い出し、共に歩む一つの共同体、 一つの教会を作るよう、彼らの取りなしを願いましょう、と結んだ。式典の終わりに中村大司教が参加者を祝福。参加者は十字架を先頭に行列になり、ロザリオを唱えながら中町教会に向けて徒歩巡礼をした。この十字架は、韓国殉教福祉者聖職修道会の新学生たちが作成した木製のもので、55本の竹は、家計を受けた25人を表すために、竹と名前を記した板の一部を前もって炎で焼き、斬首刑を受けた30人を表すために、竹の先の部分を鋭く切り取っていた。記念祭の様子はライブ配信され、ミサ会場となった中町教会でもスクリーンに映し出された。ロザリオの祈りも一緒に捧げられた。
写真。写真の説明。白シャツ、白手袋、黒ズボンの服で揃えた人たちが、それぞれ木の名札を持って26聖人像のレリーフの前に立って並んでいます。写真終わります。
ミサ、中町教会。ロザリオ行列が教会に到着後、55人の奉仕者一人一人が、殉教者を紹介するアナウンスに合わせて、それぞれ竹を奉納。ミサには、司教、司祭団、修道者、奉仕者、事前に申し込んだ信徒ら、計260人余が参加した。中村大司教は説教の始めに、日本人最初の司祭は誰ですか?と問いかけ、現那の大殉教で殉教した日本人最初の司祭、セバスチアン・キムラについて語った。大司教は、火あぶりで最後の一人となった木村神父の死にゆく様を記した報告文、1623年9月30日付、イエズス会年報の一部を紹介し、最後を見届けた人々が、この不屈の精神の偉大さを推し量り、中略、感嘆しながら語った、との記録にも触れた。
また、木村神父の祖父は、平戸でフランシスコ・ザビエル神父から最初に洗礼を受けた人で、日本人司祭の誕生を望んでいたザビエルの願いが、洗礼を受けた人の孫の時代に実現したことに言及。身近な実際の話を織り交ぜ、ミサの中で殉教者たちに証明の特別な取り継ぎも願いましょう、と祈りを呼びかけた。説教文は、長崎教区ホームページで紹介。
ミサの最後に、殉教者の一人、アンゼロ・オルスッチ神父の出身地、ルッカからの巡礼団を代表し、パオロ大司教が挨拶。共に祈りを捧げることができたことへの感謝を語った。ミサは派遣の祝福をもって閉祭した。記念祭は数ヶ月間、26聖人記念館の協力も得ながら、実行委員会をはじめ、特に、長崎南地区の司祭、信徒を中心に準備が進められてきた。当日はコロナ感染防止対策を徹底し、無事に終了。長崎南地区評議会議長の上田道夫さん、
八幡町小教区所属
は、26聖人に比べて現那の大殉教については知っている人が少ない。ですが、400年という節目に今日このように、殉教祭が行われ、皆さんの協力によって、いい殉教祭になったと思います。殉教者もですが、厳しい弾圧、迫害を逃れ生きてきた人たちのおかげで、今の私たちがあります。先人たちが信仰を残してくれたように、私たちも残していく役割があると思いました。と語っていた。
写真、写真の説明。赤い彩服を着た司祭団がミサをあげています。祭壇の前には十字架と両脇に木の名札が立てられています。写真終わります。
セバスチアの堤義治神父、起点。
写真、写真の説明。堤神父の顔写真です。茶色のジャケットを着ています。写真終わります。
8月19日午前11時59分、感染性大動脈瘤のため、長崎市のカリタス診療所で逝去、86歳。1935年8月20日、和歌山市生まれ、館町教会、大阪教区で受洗、出教会出身、 63年3月24日、大阪玉造教会で司祭除会。同年4月、玉造。65年、兵庫、尼崎。66年、大阪、郡。67年、兵庫、明石で助任を務め、71年、開津主任。77年3月、大阪教区から長崎教区へ入籍。同年4月、鳴る。84年、浜串。92年、大野。99年、西小場。2006年、上高崎の各教会で主任を務めた。9年4月から福岡教区呼子教会、佐賀県へ派遣。17年2月引退後は、聖丸公園、長崎市へ。通夜は8月21日、浦上教会新都会館。葬儀、告別式は、22日、同聖堂で中村道明大主教の指式により行われた。通夜では、昇進学校に送り出してもらった岩本茂之氏が、進学校を訪ねてくれた時も、レストランでご馳走してくれた時も、人目を気にせず、いつも大きな声をかけ、祈りをされた。その時は恥ずかしかったけれど、今思うと、それが堤氏の信仰の証し方だった。恐れることなく、恥ずかしがることなく、堂々と証しする大切さを教えてくださった元気の人でした。と、感謝の思いを述べた。葬儀では、同じく送り出してもらった中浜啓志氏が、その気さくで飾らない人柄や、子供たちとの交流のエピソードを語り、永遠の安息を願った。告別式では中村大司教が、大阪で堤氏の除会式に預かり、感動した室出身の辻原氏のお父様は、故郷に帰って結婚して生まれる子を皆捧げようと思い、実際に捧げた。と、もう一つエピソードを紹介し、証明に大きな働きをなさった氏の思いを受け継ごうと結んだ。式には呼子時代の友人、観音寺のご住職も参列し、市の交友の広さが忍ばれた。開葬御礼。カトリック長崎大司教区司祭セバスチアの堤義晴神父の逝去につきましては、早速ご丁重なる弔問、弔電、並びにご香典を賜り、葬儀の際にはご開葬、献花の弔意に接しました上、各教会、修道院で個人のためにお祈りいただき、誠にありがたく、厚く御礼申し上げます。いちいち配備の上、御礼申し上げるべきところ、私情をもって変えさせていただきます。2022年8月、カトリック長崎大司教区、大司教中村道明。長崎教区青年の皆様へ、長崎青年の日、ともに、開催のお知らせ、予告。2022年11月3日、木曜、文化の日に、教区青少年委員会では、教区青年と大司教様をつなぐ行事、長崎青年の日を予定しております。2017年より始まったこの行事は、長崎の青年が大司教様の呼びかけのうちに、信仰の喜びを感じ、仲間との絆をつなぐ一日を作ることができればという思いから、2年に一度の開催を目標とし、これまで2017年、これからの皆さんへと2019年、一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は、をテーマに行いました。ところが、新型コロナウイルスの発生以降、多くの青年行事が断念され、昨年行う予定であったこの長崎青年の日、も中止を余儀なくされました。今もまだコロナによる不安がないとは言い切れませんが、青少年委員会としては、以前のようにとはいかなくとも、青年たちが共に集い、信仰を分かち合う喜びを味わう機会は失われないようにという思いがあり、いくらかの規模の縮小をしながら、今回3年ぶりの長崎青年の日の開催に踏み切った次第です。今年の長崎青年の日は第1回、第2回のように宿泊を兼ねたものではありません。ですが、半日のスケジュールの中で青年たちが共にを味わう機会となるよう準備を進めているところです。皆様の参加と分かち合う喜びの時を心待ちにしております。
長崎教区青年の皆様に神様の豊かな祝福がありますように。教区青少年委員会委員長川端幸則。日時2022年11月3日木曜文化の日午前10時から午後3時。場所カトリックセンター2階会議室。対象長崎教区所属あるいは長崎教区在住のカトリック青年。求道者も小教区の主任司祭の推薦があれば可。18歳高校生不可から40歳。必ず小教区の主任司祭を通してお申し込みください。参加費1000円。星影。今年の大公説第一主日から始まる新しい式文によるミサの実施に向け、教区や地区、各小教区のレベルで様々な準備が行われている。今春の教区司祭研修会を受け、担当している小教区で、年の黙想会の時間を利用して一度目の説明会を行った。なんで変わるとですか？また変わるとですか？などなどの声に、まだ限られた情報の中、何をどう説明すればいいのか頭を悩ませながらも、多くの信徒の方々に興味を持っていただけたことは嬉しかった。子供の頃に体験したことを思い出す。初聖体の直前の練習で、幼稚園のシスターは園児たちの下に小さなおかきを置きながらおっしゃった。すぐ飲み込むとよ。ご聖体は絶対触ったらダメよ。その数年後、小学校では手でご聖体を受ける練習をした。色とりどりの薄い分札の典礼聖火が届くと、その度ごとに聖火の練習をした。44年前、現行のミサ式文に移行するときにも、たくさんの方々のご苦労があったのだと思う。新しいミサの式次第、改修用の共に捧げるミサ、新定版が届いた。共に捧げるミサ。主イエス・キリストと共に、また共に集う人々と共に捧げるミサ。司祭と改修が共に神を賛美し、主を思い起こし、犠牲を捧げ、主イエスの食卓につく。時代が変わっても、初代教会の頃からミサの本質は変わらないのだと改めて気づかされた。アットマーク。一面終わります。二面。ミサの式次第の新しい表現。丸六。神戸屋係の場合。日本カトリック典礼委員会、鎌松弘樹。今年の大公説第一主日から用いられる新しいミサの式次第、神戸屋係としてミサを捧げるにあたっての留意点を年間主日のミサを想定してご紹介いたします。現行のミサと異なり注意が必要なのは公式祈願の準備です。神戸屋、祭具室。係のことをサクリスタと言います。聖なるものに由来する言葉です。聖なる事柄に関わるので緊張感が求められますが、具体的にミサの奉献に奉仕する役割でもあります。奉仕の前の手洗いやパンを扱う際にはピンセットを使うなど衛生面での配慮も欠かせません。ミサのためにはおよそ次のような準備をします。司式司祭によって異なる場合もありますので、必ず司式司祭の意向を確認してください。祭壇にカバーがあるなら外します。神戸屋に備えてある当年の教会歴と聖書朗読、カトリック中央協議会発行を参照し、当日の典礼歴と典礼色を確認します。ろうそくを少なくとも2本、あるいは4本、もしくは6本。とりわけ、主日のミサや守るべき祝日の場合、ローマミサ典礼書の総則117、準備します。内陣にキリストの姿のついた十字架がない場合は、祭壇上か祭壇の近くに置きますが、入道行列で運ぶ場合もあります。聖室を覆う飾り布や朗読台の前掛けの使用は任意ですが、典礼色に応じて取り替えることもあります。典礼日に応じて、主日や祭日であれば、前晩から当日の晩まで、それ以外の典礼日には、 当日の朝から晩までその天霊食を用います。祭日や主日が続いて天霊食が異なるときは、天霊日の優先順位によって、当日の晩と翌日の前晩のどちらが優先されるかが変わります。司式者席に開催のためのミサの式次第を準備します。ミサの式次第は、開催、供え物の準備、序章、奉献文、交わりの儀、などのページにしおりを入れておきます。司式司祭の意向を確認すると良いでしょう。冒頭に記しましたように、今回の新しいミサの式次第の実施に際して、公式祈願は司式者用儀式書、ミサの式次第には掲載されません。経過措置として、聖書と典礼や毎日のミサに掲載されているものを用います。したがって、集会祈願については司式者席に、奉納祈願と拝領祈願については祭壇に、式次第とは別に掲載紙を準備することになります。なお、拝領祈願は司式者が自席で唱える場合もあります。序章はミサの式次第に掲載されていますが、典礼歴に応じて変わりますので、教会歴と聖書朗読の指示と司式司祭の意向を確認します。また、奉献文も司式司祭が自由に選択します。司式司祭のために信仰宣言や共同祈願に必要なものがある場合は、朗読台ではなく司式者席に用意します。開催や閉祭のために司式者席には書見台があると良いでしょう。朗読台には当日の朗読箇所を開いた主日の朗読聖書を準備します。これは当日の朗読者にも確認を受けるのが望ましいでしょう。福音書を入道の行列で運ばない場合は、福音書の箇所にしおりを入れて祭壇の上に置いておくことができます。この場合、主日の朗読聖書は少なくとも2冊、朗読台に1冊と祭壇に1冊、用意することになります。再帰宅には、プリフィカトリウム、清め布をかけたカリス、杯にパンを入れたパテナ、皿、パラ、蓋とコルポラーレ、式符を乗せて、また、ブドウ酒と水を入れた小瓶と手洗いの水、マヌテルジウム、手拭きを準備します。回収の生体配慮のためのパンが入った器も同様にします。性質の鍵については、司式司祭の指示を受けましょう。生体配慮の後、再帰宅でカリスのすすぎを行う場合は、再帰宅にもコルポラーレを敷いておきます。これらはミサの前に再帰宅に用意するもので、ミサの中では感謝の典礼のはじめ、供え物の準備の時に奉仕者または司祭自身が祭壇に運びます。ミサの前に祭壇の上に準備するものは、ろうそくと朗読福音書以外にはありません。奉納行列がある場合には、供え物であるパンとブドウ酒と水を行列で運ぶためのふさわしい場所に準備します。献金を集める場合は、習慣に従って必要な道具を用意します。神戸屋には、司式司祭のための祭服を着用する順序に従って準備します。一番下に当日の典礼食のカズラ、次に同じく当日の典礼食のストラ、首掛け、そしてチングルム、腰帯、とアルバ、白衣、アミクトゥス、首巻き、です。マイクロフォンを用いる場合は、電池の残量など必要な確認をした上で、祭服の近くに置いてあると親切です。ミサの間に神戸屋が無人になるようでしたら、入道行列が神戸屋を出たら明かりを消して扉を閉め、帯同行列が神戸屋に戻る際に扉を開けて明かりをつけるといった奉仕もできます。特に大きな祭儀の場合には、ミサ中も係は神戸屋に待機するのが良いでしょう。次回は戦勝者の場合です。
写真。写真の説明。小瓶に入ったブドウ酒と水、パラの閉まったパテナが再帰宅にある写真です。写真終わります。
ヨハネ・パウロ一世、バチカンで列伏式。第263代ローマ教皇ヨハネ・パウロ一世、アルビーノ・ルチアーニ、在位1978年8月26日から78年9月28日の列伏式が9月4日、バチカンで執り行われた。この日、教皇フランシスコはヨハネ・パウロ一世を副者として宣言された。記念日は8月26日。パウロ6世逝去後のコンクラーベで、ローマ教皇に選出され、ヨハネ・パウロという教皇名を取った。それは第二バチカン公会議、1962年10月11日開会、65年12月8日閉会を導いた二人の教皇、ヨハネ23世とパウロ6世に敬意を表すものであった。バチカンニュースから。新しいミサの式次第。長崎教区信徒向け小冊子、もうしばらくお待ちください。今年の大公説第一主日、11月27日から、新しいミサの式次第が用いられます。長崎教区では、信徒向けの小冊子を9月中旬完成を目指し準備していましたが、現在、予定よりも遅れています。申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちください。購入いただいた小教区には、準備ができ次第注文数をお渡しいたします。信徒の皆様は、小教区でご確認、お受け取りくださいますようお願いいたします。後日、カトリックセンターでも取り扱いますので、教区事務所、電話 095-846-4248、月から金曜、9時から17時までお問い合わせください。カトリック長崎大使教区発行 B6 番47ページ一部100円。
写真の説明。クリーム色の表紙の小冊子です。写真終わります。
9月26から10月4日、被爆十字架を携えアメリカへ東礼巡礼。3年前の返還に感謝、浦上教会。3年前、2019年8月にアメリカから数人の方々が長崎を訪れ、7日、被爆十字架を浦上教会に返還した。被爆十字架とは、1945年8月9日、原爆投下後の浦上教会で、瓦礫の中から米兵が発見したとされる十字架で、37年間にわたり、オハイオ州のウィルミントン大学平和資料センターに展示保存されていたもの。その後、同教会では十字架返還に対する感謝を表したいと、東礼巡礼を計画していたが、翌年から拡大した新型コロナウイルスの影響によって実施のめどが立たず、被爆77年となる今年、9月26日から10月4日の日程で巡礼を行うこととなった。巡礼団は、浦上教会の久志律夫主任司祭と4人の信徒、途中別件でカナダを訪問する高見光明名誉大司教とアメリカで合流し、核兵器廃絶に取り組む人々との交流や学生との対話、そして同大学平和資料センターでは、被爆十字架、複製の贈呈を予定している。写真は、浦上教会司祭館で行われた返還式の様子。同センターのターニャ・マウス所長、右から高見大司教へ被爆十字架が渡された。
写真、3年前の被爆十字架返還式、2019年8月7日。写真の説明、二人が1メートルほどの十字架を一緒に持っている写真です。写真終わります。
二面終わります。三面。2022年7月24日、カトリックセンターでの記念講演会1、ゲンナの大殉教図とゲンナの大殉教、長崎殉神大学学長、殉神聖母会、シスター、片岡ルミ子。今年9月10日、長崎西坂でのゲンナの大殉教から400年の節目を迎えた。来年2023年12月4日は、 江戸の元和大殉教から400年となる。日本のカトリック教会は今年9月から来年12月にかけての期間を、愛の証、元和の大殉教400年として記念し、長崎教区においても、新たな改新の時として、自らの信仰を誇りとし、福音宣教の熱意を新たに燃え立たせる時としたい、としている。元和の大殉教について皆で学ぶため、7月24日、長崎純心大学の片岡留美子学長にお話しいただいたカトリックセンターでの講演、長崎大司教区主催、本誌9月号紀報の内容を3回に分けて掲載する。中、大殉教図、複製は日本26聖人記念館に展示されています。中終わり。
写真、写真の説明。元和の大殉教図の縮小した写真です。写真終わります。
元和の大殉教図について。ローマの中心街にあるジェズ教会は、最初の正式なバロック様式と言われます。イエズス会の母なる教会堂でもあります。そのジェズ教会のサクリスチア脇の小部屋の壁に掲げられている縦 128.0cm×横 166.1cm 資本着色の大殉教図には、Martyrdom in Nagasaki 1622の題が付けられ、家計と残首による大勢の殉教の様子が描かれています。大きな湾に突き出す小さな岬の連なり、北から続く細い街道より海側に設けられ、高い屋来で囲まれた処刑場。屋来の外には日本人だけでなく、ポルトガル人や中国、朝鮮、インド出身と思われる人々。これらによって描かれているのは長崎港と西坂の丘と推定されます。処刑場の上段には遠巻きに薪が並ぶ柱に縛られ、まさに家計が始まろうとしています。下段にはまだ歩き回っている子供や祈りながらその時を待っている男女、すでに斬首され横たわる姿もあります。1622年の殉教の記録と描かれた情景を合わせてみると、この殉教図は長崎の西坂の丘で行われた元和8年8月5日、西暦では1622年9月10日の大殉教、元和の大殉教と一致します。それで日本ではこの絵は元和の大殉教図と名付けられています。この頃には長崎でこのように大きな宗教画を描くことは危険であり、材料調達もできなかったと思われますので、この絵はマカオで描かれたと考えられています。また、地形の正確さ、群衆の中の外国人や、特に女性の衣装の時代的特徴を捉えた的確な描き方から推察すると、絵師は殉教を目撃した後、マカオに渡ったか、あるいは殉教の場所をよく知っていて、日本から送られてきた報告書に基づいて描いたと考えられます。人物や風景の描き方に、16世紀末から17世紀初めにかけて、長崎のセミナリオ制によって描かれた絵画、セミナリオ絵画の手法が見られるので、マカオに追放されたセミナリオ関係者による作品と考えられます。また、現在、ローマのイエズス会文書館に保管されている、元和の大殉教の記録の一つに、長崎にいたベント・フェルナンデス神父が、管区長フランシスコ・パチェコ神父の命によって、ポルトガル語で書いた自筆の記録があります。1622年12月16日に完成した記録の最初に、管区長は、1622年に日本の諸国で、福音宣教を行ったので、殉教した数人の司祭や、イルマンの生涯と栄光ある死についての報告書、日本在住の同イエズス会司祭、ベント・フェルナンデスにより作成されたものである、有機良語訳、との証言を記し、記録の最後には、ベント・フェルナンデスの署名に並べて、自らも署名を残しています。絵の制作者は、これらの記録を見ることができた人と考えることもできます。その後、管区長は1626年6月20日に、 ベント・フェルナンデスは1633年3月15日に殉教を遂げています。パチェコ管区長は205副社殉教者に入っていますが、205副社は1632年までの殉教者ですので、翌年殉教したベント・フェルナンデスは副社にはなっていません。1. 殉教とは、カトリック長崎大司教区の子供たちのために書かれたマルチレスには最初のページに次のように書かれています。マルチレス、ポルトガル語。
マルチレス、
M-A-R-T-Y-R-E-S は、
マルチル
の複数、殉教者たちという意味です。キリシタン、
クリスタル、
C-H-R-I-S-T-A-O も、ポルトガル語で、キリスト教徒、キリスト者を意味します。1549年、聖フランシスコ・ザビエルが日本に住む人々にイエス・キリストの教えを伝えると、すぐに武士も農民もたくさんの人が洗礼を受けました。1582年の本能寺の変で亡くなった織田信長は、宣教師たちと仲良くしましたが、後を継いで日本の国を治めることになった豊臣秀吉は、はじめはキリスト教の布教活動を認めていました。しかし、1587年、突然、バテレン追放令を出し、宣教を禁止しました。バテレンとは、神父様と親しく呼ぶときのパードレ、
パードリ、
P-A-D-R-E、ポルトガル語、からできた日本語と言えます。当時、キリシタンは20万人と推定され、五ノ井隆、日本キリスト教史、1990年、160ページ、ます。バテレン追放令は撤回されませんでしたが、ポルトガルとの貿易は歓迎していましたので、厳しい禁教令ではありませんでした。しかし10年後、土佐に漂着したサン・フェリッペ号の積み荷の没収から引き起こされた、時の最高権力者、豊臣秀吉の命による、つまり抗議による最初の殉教がありました。1597年2月5日、西坂における26聖人の殉教です。その殉教から25年後、
今日のテーマである、
元和の大殉教が、その時の最高権力者、徳川秀忠将軍の命令によって行われました。殉教の場所も同じ西坂の丘でした。信徒たちはこの人たちをマルチレスと呼んで、とても尊敬し、その生活を真似ようとしました。今も長崎の信徒たちは、2月5日、西坂の丘に足を運び、26聖人殉教者を記念することを大切にしています。マルチレスにはもう一つの意味があります。証人、証人です。みんなの前で自分が信じるイエス・キリストの教えを勇気を持って証言する人たちのことです。では、マルチレス、殉教者はどのような条件を満たす人たちでしょう。潜伏キリシタンからの没収品と思われる書き物の中に、マルチリオのしおりと名付けられたものがあります。その中に次のように記されています。括弧1、マルチリオのしおり。
第4、マルチルになるほどの難儀、いで来たるにおいては、いかにすべきかとぞいうこと。一つには、マルチルになるためには、死ぬこと寛容なり。死するというは、首を切られ、焼き殺し、旗物の上にて殺す通りにあらず。例えば食物を与えず、しかして餓死に及ばするか、流罪に行わるるうちに死し、または老主の難儀を耐えかねて死したり。辛労、難儀の道より死したるにおいてはマルチルなり。二つには害せらるもの、知恵分別あるものならば、その成敗を辞退せず、心よく、堪忍いたして、うくるにおいては、マルチルなり。三つには、死罪に行わるる、題目、キリシタンなりとて、成敗せらるるか、または、善をいそしむるとてか、悪をせざるとて、害せられば、これも、マルチルなり。四つには、また、キリシタンなりとて、成敗すべきに、布石戦うことは、叶わざるなり。 マルチルにてはあるべからず。小原悟編、キリシタンの殉教と潜伏、教文館2006年100ページ。と、14箇条を教えられています。まとめると、マルチルになる道は、イエス・キリストに習う行動、生き方と言えるのではないでしょうか。私たちの先祖である潜伏キリシタンは、集まって祈り、教理を学ぶことはできませんでしたが、殉教について、このようにしっかりと学び、殉教していったのです。括弧2、日本のカトリック教会の聖人、副者。日本のカトリック教会のたくさんの殉教者の中から、聖人、副者と認められた人たちがいます。表、日本のカトリック教会の聖人、副者。表の説明、日本のカトリック教会の聖人、副者が書かれています。名称、祝日、殉教年、殉教地、烈性烈服年、教皇名が書かれていますので、順に読み上げます。名称、日本26聖人殉教者、祝日2月5日、殉教年1597年2月5日、殉教地西坂、烈性烈服年1862年、教皇名ピオ9世、聖トマス西戸15殉教者、9月28日、1633から1637年、西坂、1987年、ヨハネ・パウロ2世、聖人、合計42人。日本205福社殉教者、9月10日、1617から1632年、長崎、江戸、仙台など、1867年、ピオ9世、福社ペトロ・キベ司祭等187殉教者、7月1日、1603から1639年、日本各地、2008年、ベネディクト16世、副社、ユスト高山ウコン、2月3日、1615年2月3日、マニラ、2017年、フランシスコ、副社、合計394人、表を終わります。括弧3、日本205副社殉教者、1617年から1632年までに殉教した人々のうち205名が副社になっています。205名の殉教者とは、1617年5月22日、大村の郡で斬首されたフランシスコ会のペトロ神父、イエズス会のマシャド神父に始まり、1632年9月3日、長崎の西坂で家系となって殉教したアウグスチノ会のグティエレス神父、カルバリオ神父、フランシスコ・デ・ヘスス神父、イエズス会のアントニオ・イシダ神父、フランシスコ会のジェロニモ・ジョー神父とガブリエル・シューシら6名までの205名の殉教者たちです。日本205副社殉教者については、マルチレスの39ページに、大村の宝庫原にある日本205副社殉教者顕彰碑、表面の写真とその説明があります。続く。主な資料、丸1。結城良吾著、長崎の元和大殉教、1622年、ベント・フェルナンデス神父による記録。日本26聖人記念館、2007年。著者は当時長崎にいて殉教を目撃。同じく長崎にいた管区長パチェコが署名。丸2、イエズス会、1622年の、日本殉教報告、1623年8月16日付、マニラ発、松田喜一監修、16、7世紀、イエズス会日本報告集、2-3、同胞社出版、1997、丸3、レオン・パジェス著、吉田小五郎役、日本キリシタン修文史、中巻、岩波書店、1938年。中巻は1616年から1624年までの出来事を取り扱い、1869から70年の刊行であるが、パジェスは205殉教者の
1867年の列服のための教皇庁調査書、プロセスを資料として使っているので貴重である。丸4、ファービオ・アンプロージオ・スピノラ書、宮崎健太郎役、カルロ・スピノラ伝、キリシタン文化研究シリーズ28、キリシタン文化研究会、1985年。著者はカルロ・スピノラのいとこであるイエズス会員、スピノラの書簡をもとに家族のためにまとめたもの。丸5、セ・デルガード・ガルシア編中、佐久間忠役、副社フランシスコ・モラーレス OP 書簡、報告。キリシタン文化研究会、1972年、ドミニコ会、マニラ・セ・ロザリオ管区、古文書館に保存されている書簡と報告書に基づく。3面を終わります。4面。11月6日開催、平和映画祭、教区平和推進委員会講演。11月6日日曜、出島メッセ長崎で、長崎国際平和映画祭を開催します。この数年間長期化するパンデミック、ウクライナ侵攻など、予想もしていなかった出来事が起こり、戦争や人道危機は遠い昔や地球の反対側で起こっていることではないことを多くの人が実感しています。本映画祭は、長崎からノーワーを叫ぶ、A Call for No War from 長崎と題して、平和を訴える作品を紹介します。出島メッセ長崎と連携し、原爆の惨禍を知る被爆地長崎から、家族や日常を、子供たちの未来を、決して壊されてはならない大切な価値として見つめ直します。アメリカの神父、シスターらによる反核活動を描いたドキュメンタリー映画、神父とシスターと爆弾など3作品を上映するほか、平和記念特別企画として、ハウステンボスを拠点に活動するウクライナの歌手をお招きし、ご家族から聞いた現地の様子なども伺いながら、平和のメッセージを届けます。入場料無料。詳細とお申し込みについては、国立長崎原爆死没者追悼平和記念館ウェブサイト、もしくは上の QR コードからご確認ください。教区福音化推進部平和推進委員会。長崎国際平和映画祭×出島メッセ。長崎からノーワーを叫ぶ。A call for no war from 長崎。日時、2022年11月6日日曜10時から17時40分。会場、出島メッセ2階コンベンションホール。主催、国立長崎原爆死没者追悼平和記念館。長崎マイス。入場料無料。上映予定作品。ゴジラ、1954年。神父とシスターと爆弾、2018年。エセルとアーネスト、二人の物語、2016年。申し込み締め切り、予定、10月12日、水曜。2020年。被爆75年から5年間のチャレンジ。https://nuclear-free.net/ 核なき世界基金。御言葉に触れて194。熊谷雄二神父。長崎教区振興教育委員会。水の浦教会。自分の昔の至らなさを話すには気恥ずかしさがありますが、少しお付き合いください。新学生時代の私は、特に学業において課題が山積みになってくると気持ちに余裕がなくなり、周りが見えなくなるだけではなく、取り組んでいる課題自体にも影響が出てしまって、感情的にも成果の内容としても不十分で、周りの方々にも迷惑をかけてしまい、自分でも、またか、とよく落ち込んでいました。物事に優先順位をつけて、順序立ててことを運べればよかったのでしょうが、それが苦手だった当時の私は、あれもしなければ、これもしなければ、と焦ってしまい、できませんでした。あまりに不甲斐なく、
自分は司祭としての証明ではなく、別の生き方を選ぶべきではないかと思い悩みました。他の神学生は懸命にうまくやっているのに、と自分の不器用さを恨み、他者を羨んだこともありました。苦悩のうちに過ごしていた大神学生の時に、ある同級生の結婚式に招かれました。そこでは、参列者に対する感謝の気持ちを込めて、お礼の品に聖書の言葉を添えて渡しており、参列した私もその品をいただきました。私のもとに届いた御言葉は、必要なことはただ一つだけである。ルカによる福音書10章42節でした。マルタが自分の家を訪れたイエス一行をもてなすために、いろいろと立ち働きながら、イエスに向かってつぶやいた言葉に対して、イエスがマルタを諭すために言った言葉です。
私にとっては慈悲を得た御言葉でした。
実際はわかりませんが、同級生がおそらくマルタのような私を見て、この御言葉がふさわしいと思って届けてくれたのだろうと考えるようにしています。自分に託された課題や役割への取り組みをなおざりにではなく、イエスによってマルタにかけられた言葉が悩む私に、自分の思い込みにとどまる判断や実践ではなく、今本当に必要な務めは何かをより誠実に果たせる御言葉として響くようになりました。これによってすぐに自分が劇的に変わったわけではありませんが、地道な毎日が続く中でも、この御言葉は自分の意識から消え去ることなく、そして今も自分の拠り所となっている御言葉です。皆さんにとって忘れられない御言葉はありますか？2023年家庭委員会カレンダー、共に歩む発行。共に歩むが発行されました。信者が天齢暦年を意識しながら1年を過ごすためのより良い方法はないかと考え、このカレンダーを企画してから6回目の発行を迎えることができました。今回はお告げのマリア修道会のシスターに絵を描いていただきましたので、より身近なカレンダーになっていると思います。自分の家庭から子や孫への家庭へとこのカレンダーをお届けいただき、信仰伝達、福音宣教の道を親子で共に、教会と共に、さらなる歩みができますようにと願っております。販売開始は10月1日。販売方法は従来通り各教会での取りまとめを基本とさせていただきます。状況により教会での購入が難しい場合などは、教区家庭委員会へご相談ください。1冊税込み800円。送料、振込手数料は別途かかります。お問い合わせは、電話 095-842-4450。教区本部事務局担当辻まで。教区家庭委員会。
写真の説明。見開きのカレンダーです。上は絵、下はカレンダーになっています。一日の枠には教会歴があり、書き込むスペースもあります。写真終わります。
2023年シノドス。日本の教会の回答書公開。共に歩む教会のため、交わり、参加、そして宣教をテーマにした2023年10月開催の世界代表司教会議シノドス第16回通常総会。このシノドスへの日本からの提出文書については、今年7月の第1回臨時司教総会で審議承認され、本誌9月号起報。その後、8月15日付で、日本の教会の回答書として公開された。日本カトリック司教団から、日本の教会の皆様へ宛てて公開された回答書のお知らせには、多くの信徒、奉献生活者と司祭に協力いただいたことへの感謝が綴られ、各教区での意見収集は、新型コロナウイルス感染症の拡大、ロシアのウクライナ侵攻、世界各地で起こる自然災害など大きな困難の中で実施されましたが、それぞれの共同体に識別の機会を与え、今回のシノドスが意図しているように、シノドスの準備としてではなく、
まさにシノドスに参加しているものとなりましたと記されている。回答書は英語訳を教皇庁シノドス事務局に提出。日本語の文書全文は中央協議会ウェブサイトで読むことができる。起点、アンナ・福島エノさん、福島光明氏の母。8月10日、十二指腸癌のため、五島市の聖マリア病院で逝去、97歳。毎朝のミサや稽古、料理、への参加、家庭での祈りなど、教会のことに関しては子供たちを厳しく教育し、自身も家庭祭壇の前に座り、毎晩ロザリオを祈っていた。1、2時間座っていることもよくあったという。遺族は、弱く小さい信仰ではあるけれど、母が最後まで信仰を守ることができたのは、おばさん、おばさんと声をかけ、関わりを持ち続けて信仰に導いてくださった福江修道院と聖家族修道院のシスター方のおかげです、と感謝の言葉を語っていた。通夜と8月12日の葬儀は、五島式典社、五島市で、新型コロナウイルス感染防止を考慮し、近親者のみで営まれた。
写真、写真の説明。福島さんの顔写真です。福島さんは薄黄緑色の着物を着ています。写真終わります。
武道園、教区障害養成委員会主催のカトリック講座、オンライン受講は随時受付。第1回、9月17日は終了。第2回以降は10月1日、15、29、11月12、26、12月10日、2023年1月、14、28、2月11、土曜13時から14時30分。テーマ、教皇会直、ラウダート氏、兄弟の皆さん。聴講1回1000円。小教区への案内をご確認ください。感謝、香典返し、福島雄二様、福江、高、アンナ、福島絵の様。右の方からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。長崎大使教区、長崎カトリック神学院。バンコクで FABC50 周年総会。FABC、
Federation of Asian Bishops Conference、
アジア司教協議会連盟、事務局長は東京教区、菊池勲大司教は、中東を除くアジア地域の司教協議会が加盟している連盟で、教皇パウロ6世の1970年マニラ訪問の機会に設立された。この FABC の創立50周年を記念する総会が、今年10月12日から30日にタイのバンコクで開催される。中央協議会ウェブサイト参照。この節目にあたり、教皇フランシスコは、FABC50 周年総会が、広大なアジア大陸の豊かな民族、文化、社会的現実のうちに、友愛に満ちた交わりと福音を広める宣教の熱意の中で、アジアの教会を刷新できるよう願っています。2022年6月5日、とのメッセージを寄せている。
日本から参加を予定している司教の一人として、
中村道明大司教も現地に向かう。
広告。今月は広告が8件あります。1件目。有限会社カリス。カトリック共済システム。郵便番号 135-8585。東京都江東区潮見 2-10-10。日本カトリック会館。連絡先。フリーダイヤル。0120-77-0033。インターネットはカトリック共済システムで検索。引き受け保険会社、東京海上日動火災保険株式会社、
カリス通信10月号社会福祉法人に関わる保険のご紹介。社会福祉法人の事業は児童福祉や老人福祉等多岐にわたるため様々なリスクがあります。あらゆるリスクに対応する保険をご紹介します。役員賠償責任保険。職員を含む第三者及び法人から役員個人が提訴された場合において、役員個人が責任を負った場合の損害賠償金、訴訟費用等を保証します。資産運用を失敗して損害賠償を提起されたような場合に対応します。介護サービス事業者賠償責任保険。介護サービスは介護施設の欠陥、入浴介助時の怪我、利用者の行方不明に伴う経済損失等様々なリスクが存在します。事業の遂行に伴う各種対人対物事故等を包括的に保障します。サイバーリスク保険。個人情報の漏洩が発生した場合の個人情報保護委員会への報告、被害者本人への通知が義務化され、多くの個人情報を取り扱う社会福祉法人にとって、情報管理は重要な課題です。情報漏洩により顧客から訴訟を受けた場合などの損害賠償、不正アクセス等に起因する不正アクセス対応費用、再発防止費用等を保証します。医師賠償責任保険。医師の医療行為ミスにより生じた患者の身体障害についての損害賠償責任を保証します。ご不明点や詳細につきましては、カリスまでお問い合わせください。本ご案内は、役員賠償責任保険、介護サービス事業者賠償責任保険、サイバーリスク保険、医師賠償責任保険の概要をご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず重要事項説明書をお読みください。私たちがお守りします。三条隆秀、毛利玲子、山本康彦、服部秀明、川口薫神父、顧問。リスク保証に関してお気軽にお問い合わせください。二件目、明治石材、世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1。電話 095-846-3598。大村店、大村市赤坂町287番地。電話 095750-3008。 ホームページ http://meijisekizai.shopinfo.jp。 3件目、有限会社栄光式典社、代表取締役、ヨハネ・西村裕二。主の平安、カトリック式総裁、飾り付け一式。24時間営業。長崎市辻町 7-18。電話 095-844-4011。ファックス 095-843-9896。4件目、原口カウンセリングルーム。あなたの心に元気と幸せを、悩み解決のお手伝いをします。ヨハネ・原口義弘、公認心理師、臨床心理師、前福岡カトリック神学院非常勤講師、長崎県西園木郡長与町学びの 2-11-2、 電話 090-6639-6848。 E メール haraguchicir@hcr2017.org。 完全予約制。月曜日から土曜日、10時から19時。電話、オンライン、訪問によるカウンセリング、学校、病院、企業などのストレス対処法、対人関係向上などの研修も受けたまわります。詳しくはホームページをご覧ください。5件目。花咲高弘事務所。行政書士、ヨゼフ・花咲高弘。空き家を減らし、町の明かりを灯す。宅地建物取引士、管理業務主任者。賃貸不動産経営管理士。浜電機グループ、花咲高弘事務所。郵便番号 850-0853。長崎市浜町2番7号。電話 095-827-8400。ファックス 095-824-4150。6件目。太田シロアリ研究所。代表者、大島和彦。シロアリ調査無料。駆除予防工事5カ年保証付き、シロアリ防除施工士。郵便番号 850-0811、 長崎市矢野平1丁目14番15号。電話長崎 095-822-8436。 ファックス 095-822-8488。 7件目。株式会社後藤式典社。斎場、後藤中央会館、鳴会館。主の平安。代表取締役ヨゼフ・浦明。24時間営業。後藤市上大津町1385番地。1、電話 0959-74-5551、 ファックス 0959-74-5552。 後藤市鳴町浦1899-1、電話 0959-64-3101、ファックス 0959-64-3102。 8件目。長崎石町、ヨゼフ・岩永隆弘。石碑、文字彫刻、墓地工事、リフォーム、墓地分譲。電話 095-862-2469。長崎市花園町 23-17 立岩公園前。以上でカトリック教法2020年10月号第1108号を終わります。制作完了年月日2022年10月15日翻訳者森田紀佐子、構成者土肥由紀子、編集、デイジー・マリアでした。